こんばんは、サブイブラジオです。今日はですね、2016年の4月に沖縄県のうるま市で起こったうるま市女性殺害事件という事件についてお話します。この事件はですね、アメリカ軍の基地、米軍基地で働いていた、軍属と言われる人、これ米軍基地で働いている兵隊は米兵なんですけど、その基地で働いているアメリカ人のことを軍属と言うんですけど、この米軍基地で働いていた軍属の32歳のアメリカ人が20歳の日本の女の人を殺害した。でその殺害した理由が、そのレイプを目的に、彼女を襲って殺害した、いわゆるその強姦致死、殺人および死体遺棄事件という事件です。で沖縄ではですね、こういう米兵とかですね、この軍属による事件というのはもう頻繁に起こってるわけなんですよね。沖縄の基地が返還されてから500件とか600件とか、ぐらいの、いわゆるそのこういう米軍関係者によるそのレイプとかですね、その殺害事件とか、いわゆる凶悪事件ですね、こういうのが起こっています。その中の、これ500、600件ぐらい起こってるんですね、その中の一つだと。で今回はこの事件の現場とか見てきましたんで、この事件についてももちろんお話しするんですが、この事件はやっぱりこの沖縄でこういうことが起こるとですね、その、基地があるからこういう事件が起こるんだと、確かにそれはその通りなんですけど、この基地問題についても、少しちょっと調べたことをお話したいなというふうに思います。この事件についてはですね、皆さん共通の意見を持つと思うんですよね。そのほんまに20歳の女の人がですね、そのレイプ目的で襲われて殺害されて遺体が捨てられたみたいな、とんでもない事件です。なんですけど、その基地問題に関しては結構その人によって意見がかなり変わると思います。僕はできるだけこう自分のがどう感じてるかということをお話しするので、あくまで僕の意見というふうに聞いてもらえたらと思います。はい、そんな前置きをしてお話したいと思います。まず事件が起こったのが2016年の4月28日です。でこれ事件が起こった場所というのがうるま市という沖縄第3の市です。沖縄には11個の市がありまして、人口の多い順でいくと那覇市が一番多くてですね、その次が沖縄市で、3番目がこのうるま市です。場所はですね、沖縄の真ん中から少し下に行ったあたりにこのうるま市というのがあります。前回ですね、浜比嘉島という、琉球開闢神話、沖縄が生まれた神話の、舞台となった島で、ここの T 字路で2年半の間に6人の人が、謎の交通事故、謎の交通事故じゃないな、交通事故で死んでいると、いうような話をしたと思います。僕は浜比嘉島というふうに言ってたんですが、正しくは浜比嘉島です。いろいろご指摘いただきましてすいません、ありがとうございます。浜比嘉島です。この浜比嘉島もですね、このうるま市にあります。沖縄真ん中ちょい下の沖縄の中で3番目に大きい市、3番目に人の多い市の中にですね、実はそのこのうるま市というのは、ここ近年ですね、人口もすごい増えてきて、その町としてもどんどん発展していっている町です。このうるま市にはですね、この埋め立て地があってですね、そこにですね、これ診療だったかな、沖縄 IT 診療パークという、そういうその K 県の内外のですね企業のその IT のその基地とか IT の実験施設とかを誘致するような場所があったりとか、国の内外のいろんな工場を誘致する、まあ、こういうのが、まあ、埋め立て地にですね、まあ、どんどん工場ができていったりしている場所です。で、まあ、産業をいっぱい誘致してるんですね、うるま市は。でそれに伴ってこれまあ事件が発生したまあ現場、これがまああのうるま市の中の太田とかですね、具志川とかですね、新寮とか塩屋とか、まあ、その辺りなんですけれども、この辺りは以前はもうサトウキビ畑一面のまあ農作地やったんですけど、この辺りにですね、まあ、例えばイオンができたりドン・キホーテができたりカインズができたりとか、まあいろんなものができていってます。スポーツデポができたりとかですね。でそれと同時にそのサトウキビ畑あったところにポコンポコンポコンポコンポコンと家がどんどん建っているところです。事件が発生していった反省した現場もですね、まあ、実はあの大きめの県道沿いなんですけれど、これ県道33号線だったかな、この辺りも事件が起こったところはほんまにその空き地がいっぱいあって、その藪の中で女性は襲われてるんですが、今この辺りもどんどんどんどん家ができていっている。でそれはまあ僕が思うにはこのうるま市がですね、やっぱ結構そのまあ、その国に比較的近しい考え方を持つ市長が長らく市長を務めているということで、まあ、その補助金みたいなのが結構しっかり降りてきてですね、この、 あの埋め立て地もですね数千億円の事業規模 の、 あの埋め立て地やと思いますんで、下手したらもっとかもしれないですね。なんでまあそういうお金がこのうるま市に流れ込んでいって、まあ、ある程度産業も発展していって、まあ、住民も増えていってる、まあ、そういう場所なのかなと僕は感じました。でこのうるま市のちょっと東の方に太田という場所があるんですけども、被害者の女の人はここのアパートで暮らしていました。実は彼氏さんも一緒にいてですね、彼氏さんも一緒に暮らしてたのかな。でもうすぐ結婚するというのも決まってました。で彼女は夜ですね、まあ、ウォーキングに行くのが、まあ、習慣でした。事件が起こった2016年の4月28日、彼女は彼氏にですね、LINE でウォーキング行ってくるわと。これ夜の8時ぐらいメッセージを送りました。彼氏さんはえらい遅まで働いてたと思いますけど、夜のですね2時ぐらい、午前2時ぐらいに今から帰るわというふうに返事しました。でこれには既読マークがついたんですけど返事がない。家帰っても誰もいない。朝になっても帰ってこない。おかしいな思って警察に、彼女帰ってこへんのです。捜索願いを出しました。ですぐ警察はですね、彼女のスマートフォンの位置情報みたいなのを調べてくれて、まあこのちょうど埋め立て地とかがある須崎というところにですね、彼女の携帯あるなと、まあ、いうようなことが分かりました。探すんですけど全然見つからないですね。警察はその尋ね人の、まあ、ポスターみたいなのも作ります。うるま市太田在住、4月28日木曜日の夜から行方不明です。ジョギングに出かけてくるという連絡を最後に連絡が取れません。手がかりない状態です。見かけた方、心当たりのある方はうるま警察署または最寄りの警察署までご連絡お願いします。被害者の女性の写真が載ってます。大変可愛らしい女性で20歳ですね。身長152センチ、髪の毛ちょっと茶色、セミロングぐらい、まあ、黒の服で、まあ、ジョギングウォーキングに行ってたんじゃないかというふうに書いてあります。彼女は結局発見されたのはそれから 2,3 週間経った5月でした。警察はですね、その後5月の18日ぐらいになってですね、まあ、その容疑者を特定しました。でこれがですね、 まあ、実はそのいなくなった現場の近くにはメガドンキホーテとかがその当時はあったんですね。で僕もこのメガドンキホーテ行ったんですけど、まあ、でっかいとこですよね。で、まあ、防犯カメラとかもあってですね、まあ、そこにあの車が映っていた。でこの車のナンバープレートが Y ナンバー、まあ、Y ナンバーは米軍関係者の車のナンバープレートなんですね。でこの車の持ち主を警察が特定したところ、アメリカ軍の基地で IT 系の仕事をしているシンザト・ケネフ・フランクリンという32歳の男、まあ、警察が引っ張ってきてですね、お前なんか知ってるやろと、まあ、いうことを聞いたら、まあ、かなりもう挙動もおかしかったみたいなんですけど、俺は動かなくなった女を林に捨てたと、まあ、いうことを喋り出します。お前どこ捨てたい言うたら、まあ、車でちょっと行った女村の方やと、まあ、いうふうに言いました。で警察はですね、これあの事件の発生したうるま市の、まあ、須崎周辺からですね、車で北に 4,50 分ほど行った女村というところがあります。これがもうまさにあの沖縄のちょうど真ん中ぐらいなんですけどね、女村というのはこの海沿いにですね、あのいろんなリゾートホテルが建っててですね、そのホテルにそのプライベートビーチみたいなのがあるような、まあ、ほんまにあの沖縄のビーチリゾートを楽しむようなエリアなんです。でこっからですね、ちょっと山の方に入っていく、県道があるんですけど、県道104号線この山の中にちょっと入っていたところに、この遺体の遺棄現場があります。この新里容疑者が言った場所に彼女の遺体が白骨化された状態で見つかりました。で、まあ、警察はですね、ほなこれお前殺したんかと、まあ、いうことを聞きます。まあ、すると新里は殺してはないと、まあ、昔から俺は、まあ、女性を襲いたいという願望があった。で、まあ、ついにその日に実行した。で車に乗って一人で歩いてる女性を探していた。たまたま被害者の20歳の女性を見つけた。車を止めて後ろから近づいて、スラッパーという、まあ、棍棒みたいな武器で彼女を後ろから殴りつけた。この、まあ、スラッパーってあんまりちょっと聞きなじみがないと思うんですけども、なんかねアメリカのねあの映画とかにたまに出てきますね。なんかこう柔らかい棍棒、皮でできた棍棒みたいな感じです。あの靴べらぐらいの大きさなんですけど、皮でできててふにゃふにゃなんですが、先っちょに重りがついてましてですね、これで、まあ、人を殴るとですね、まあ、むちゃくちゃその強い衝撃で重い打撃になると。なのでアメリカではですね、警察とかが護身用に使ってたりするんですけれど、まあ、これ持って女性殴るなんてもう完全にもうただの犯罪なんですけど、まあ、これで被害者の20歳の女性を後ろから殴りつけた。彼女が倒れた。で、草むらに連れ込んでですね、まあ、レイプをしようとした。で当初はこう殴って気絶させて、まあ、それを車に乗せてですね、人だと離れたところまで連れて行って、そこでその、まあ、レイプをしようとしてたんですけど、まあ、彼女が抵抗したと。でナイフで彼女を刺して彼女を殺害したですけど、まあ、その警察の取り調べでは自分はその殺す意図はなかったと。で殴って、まあ、倒れてたから、まあ、ナイフで刺して生きてるかどうかを確認したみたいな、まあ、かなり支離滅裂なことを警察の取り調べでは言いました。まあこれで結局もう逮捕されて、まあ、裁判にはなっていきます。でまあ沖縄ではですね、まあ、よくこういうあの米軍関係者もしくは米兵による事件で、まあ、沖縄というかその日本とアメリカ軍のその地位協定というのが問題になることがあります。要は米軍関係者が日本で犯罪を犯しても日本の裁判ではまあ裁かれない、これがまあ日米地位協定だと、まあ、いうようなことを皆さんも聞いたことあると思うんですけど、まあ、実はそれは結構、まあ、今でも日米地位協定はあるんですが、 まあ、結構身柄が日本に今はですね引き渡されるケースが多いと思います。それこそその以前はですねその身柄がなかなか引き渡されない、それはおかしいと、まあ、いうようなことが言われた事件も確かにありました。なんですけど、この2016年のこのうるま市の女性殺害事件に関しては犯人の、身柄は日本に引き渡されました。これも実際その米兵じゃなかったというのと、その勤務中じゃなかったというのもあってですね、引き渡されたんですね。で、結果裁判では無期懲役というふうになりましたんで、これは那覇地裁で裁かれましたんで、那覇地裁かな、とにかく日本の裁判所で裁かれて、今でも日本の刑務所に入っているということです。で、その後ですね、その被害者に対する補償、これは米軍関係者が起こした事件の被害者への補償は、米軍が補償するみたいなのがあるんですけれど、実はこれがその犯人は軍属、その米軍が雇ってる人だったので、米軍はその補償しないみたいなことを最初言ったんですが、これもですね、沖縄の県民の怒りに火を注いでですね、油を注いでですね、怒りはったんですね。なんで結局日本とアメリカが一緒に保証するみたいな、そういう結果になりました。で、これが事件の大きな流れです。で、遺体の遺棄現場も行ってきました。この恩納村からですね、その県道104号線を入っていって森の中の両サイドを木しかないみたいなところをブーンと車で走ってるとですね、もう急になんか祭壇のような場所が現れます。なんかこう石で作られたベンチのようなところにですね、綺麗な花がいっぱい並んでいる、もう今から8年前の事件なんですけど、今でも綺麗な花が置いています。つまりほぼ毎日誰かが手入れされてるんだろうなというふうに思いました。2016年の4月に起こった事件でして、実はその2018年ぐらいに遺族側はこの祭壇をもう撤去するということを言ったんですが、それでも今でもですね、その祭壇は残っています。つまり、どなたかがやっぱこの彼女の死を今でも悼んでそのお花を供えたりしているということなんですね。恩納村のヤソフというところです。もし Google のストリートビューなんかで見られたらすぐ分かります。あ、ここかと。そのお花が急にですね、その何にもない山道みたいなところにお墓が備えられた祭壇が急に出てきますんで、あ、ここかとすぐ分かると思います。で、実際の遺棄現場はそこから20メーターぐらい奥に入ったところなんですけど、そこにもお花が備えられていました。この事件はこういうところです。で、先もちょっと言いましたが、沖縄ではこの米兵もしくは米軍関係者によるこういうその女性に対するその事件というのはたくさん起こっています。1972年日本に返還されてからでも、500、600件そういう事件は起こっています。で、有名なところで言うと、これとんでもない事件ですけど、由美子ちゃん事件というのが1955年まだアメリカの占領下の沖縄で起こりました。これね、カテナの方で起こった事件なんですが、当時5歳の由美子ちゃんという女の子が、5歳ですよ、31歳の米兵によって、レイプされて殺害されたという事件。この事件はですね、なんとその、アメリカ占領下であったということで、その日本の裁判では裁けなかったんですよね。こんなんでまたその沖縄の人の怒りを強く、これ沖縄の人だけじゃないと思いますけどね、怒りを買った事件でもありました。結局でもアメリカの裁判でも死刑になりました。なんですけど、結局アメリカに身柄が送られてアメリカの刑務所で服役したのは15年ぐらいと、日本の無期懲役よりも短いやないかということなんですが、そういうことになりました。で、このアイザック・ジャクソン・ハートという男は、15年服役してですね、その後1980年ぐらい出所して、 で、結婚してで、まあ、死んだと、まあ、いうことです。で1995年にも、まあ、その日本全国で、まあ、大きなそのニュースとなったあの、沖縄の事件がありました。この時はですね、12歳の女の子が3人の米兵によってレイプされたという事件です。まあ、この時はですね、もう数万人の、まあ、その決起集会というかですね、その反対デモみたいなのが沖縄で、まあ、その県民総決起集会みたいなのが起こるんですよね。でこの辺りからですね、やっぱこう強いこの、まあ、米軍基地に対する怒りみたいなのが沖縄にどんどん湧いてきてるんじゃないかなと僕はなんとなく感じています。やっぱりこの12歳の小学校6年生の女の子がですね、3人のその米兵によって襲われて拉致されてレイプされたと、映画なんかでも描かれてますが、まあ、この事件が起きてしまいました。でこの時もですね、この米兵の身柄を、まあ、日米地位協定でその日本側に引き渡さないというようなことをはじめこの米軍側が主張したのでですね、まあ、それに対するは強い怒りみたいなのもあったと、まあ、いうことですね。でそこからもね、もう本当にいろいろな事件があります。2001年には北谷の方で、20歳の女性が暴行されたりとかですね、2012年にもですね、女性がそのレイプさせられたりとかですね。で2016年にはこのうるま市の事件があって、2019年、これもまた北谷の方で、元交際相手の日本人女性をアメリカ軍の兵士が、まあ、殺害したというような事件があります。まあ、他にも本当にたくさんの事件があります。でまあ、その米兵のやっぱもしくは米軍関係者の事件が起きるとですね、まあ、どうしてもやっぱこう沖縄に基地があるからそういう事件が起こるんだと、まあ、これはその通りだと僕も思います。まあ、実際その日本の 70%、 日本にある米軍基地の 70% がまあ沖縄の方に集中しているというところで、まあ、そもそもやっぱこの基地問題がこういうその悲劇を生んでいるということになります。で今ですね、ちょうどその、辺野古の埋め立て工事が、まあ、再開されてですね、またちょっとその沖縄のその基地問題が注目されたりしてると思います。でさらにちょうど2年前ぐらいですね、ひろゆき、インフルエンサーのひろゆきがですね、辺野古のですね、反基地運動をしている人たちの座り込み現場に行ってですね、でそこにはその看板にですね、座り込み、何千日とかいうふうに書いてあるんですけど、全然誰もおらんかった、座り込みしてないやん、だからその0日にした方がよくねみたいなことを言ってですね、まあ、激しく炎に包まれたことがありましたけれど、まあ、その現場も僕今回ちょっと行ってきました。で、まあ、沖縄の何というかこの政治の流れみたいなのを見てるとですね、2014年が、まあ、一つの大きな動きになってんのかなというふうに僕は感じています。まあ、よく言うオール沖縄というのが、まあ、誕生した時なんですね。あの時ちょうどですね、まあ、辺野古の埋め立て工事みたいなのが始まってですね、で、さらになんかこのオスプレイ問題みたいなのもあって、まあ、オスプレイというなんかヘリコプターと飛行機の合体したみたいなものがですね、まあ、墜落事故とかも起こしたりしている時にその米軍基地に配備されると、でちょうどその普天間が危ないみたいなところを言ってた時に、まあ、そういうオスプレイ配備されるのは反対だと、でこういういろんなこの米軍の兵士による事件みたいなのも起こっている中で、まあ、こう沖縄の人たちが怒ってですね、もともとはその保守寄りやった尾長さんという人が、沖縄の知事選挙に出てですね、でこの時はその保守勢力とか無党派層もみんなこのオール沖縄という、その、まあ、政治的なそのグループを支持しました。でこの尾長さんが、2014年に確か知事になって、2018年ぐらいに亡くなるんですよね。でそれを継いだのが今沖縄の知事している、デニーさんですね。で このデニーさんが今2期目に入ってると思うんですが、このやっぱオール沖縄というのはですね、無党派層保守の一部で、さらにこういわゆるリベラル勢力が合体した、勢力なんで、その基地反対というこの一つの主張でですね、沖縄の人たちの支持を強くゲットした時期があってですね、沖縄に11個ある沖縄の市の市長とかもですね、かなりこのオール沖縄という勢力が占めた時があったんです。なんですけど、今はですね、かなりこのオール沖縄から沖縄の県民の民意が離れていってるというふうに言われています。もちろんこのオール沖縄を応援している例えば琉球新報とかですね、沖縄タイムスといった、その地元の新聞なんかは、今でもいやいやそんなことないと、まだまだこのオール沖縄はすごいし、やっぱ沖縄の基地問題はこのオール沖縄によって解決しないといけないという主張が比較的多いとは思うんですが、新聞によってはですね、例えば産経とか読売とか、そういうところはこのオール沖縄から県民の支持が離れていってるみたいなことを結構書いたりしています。で、具体的にどういうところが離れていってるかというと、やっぱりこの尾長さんが亡くなった後ですね、次第にこの沖縄の中のその財界の人たち、例えばそのいろんな沖縄の中でもですね、そのホテルを経営したりとかですね、いろんなフランチャイズをしているようないろんな企業グループがあるんですけど、当初はこのオール沖縄を支持してたんですけど、簡単に言うと、このオール沖縄では沖縄の暮らしは豊かにならんと、いうふうに判断しちゃったんじゃないかなと思います。なので結構このビジネスの勢力がこう離れていったりしてですね、で、今はかなりリベラルな支持層、例えば立憲民主とか共産とか社民とかですね、そういう勢力がこのオール沖縄の支持層になっているんだろうなというのに感じます。で、それと同時に11ある沖縄の市の中でオール沖縄が支持する市長も2つぐらいになってます。なんで残り9つぐらいの市はですね、那覇市も長らくこのオール沖縄支持の市長が務めてたんですが、2022年ぐらいの選挙でもいわゆる自民系の市長になったりしていますので、もうそろそろこのオール沖縄というムーブメントは終わりに近づいているのかなというふうにはちょっと感じています。で、そんな中ですね、辺野古もうちょっと見学に行きました。辺野古の埋め立て、これはその沖縄の県としては、県知事がオール沖縄のデニーさんですので、埋め立て反対です。で、国からのですね、埋め立てするよというのに対して、いや県としてはそれは許可できないみたいなことで裁判争ってて、最高裁で、県は国の言うことを聞きなさいという判決が出たんですけど、まだ今でもダメだみたいなことは言ってるんですが、その行政代執行というので、その強制的に埋め立てが再開されています。で、もちろんこの埋め立てに反対する人たちっていうのは、今でもこのそこで運動されていますので、それを見に行ってきました。一日ね、何回かこの埋め立てのトラックが来るみたいなんですね。で、その時にですね、この反対の人たちはそのこれ車が通る道とかも全部決まってるんですよね。その土砂を搬入する車、これがですね、辺野古のこれ名護の辺野古のですね、キャンプシュワブという基地のとこにですね、その沖縄の米軍基地があるんですね。で、そこにトラック、土砂を積んだでっかいダンプカーみたいなのが5台ぐらい連なってですね、ブーンってこれ国道329号線を走ってくるんですね。で、これ走ってきたら、その抗議団体の人たちがですね、そのトラックを通さない、 バリケードみたいなのを張ろうとするんです。でここでまあ、ガードマンの人たちがですね、いやもうどいてくれよみたいな、この やり合いが始まるわけなんですが、まあ、それでもまあ最終的にこ あのトラックは入っていくんですね。でトラックがもう入っていったらですね、まあ、それでもう抗議活動も一旦終わりですんで、あほなお疲れ様でした、次またほな何時にやりますんでよろしくお願いしますみたいなのが、まあ、毎日繰り返されていると。でこの瞬間にはですね、この、国道か329号線はですね、普段はほとんど車あんま通らないんですけど、渋滞になっちゃうんですね。っていうのもトラックが入れないからトラックが進まなくなる、つまり渋滞ができる、急にできるんです。なんで、まあ、その急に渋滞ができる瞬間も見てきましたが、まあ、反対派の人はですね、まあ、その自分たちがその反対運動をしていることによって渋滞が起こっているのも分かっているので、この先渋滞起こりますみたいなのを、まあ、事前にですね、人を出してですね、プラカードみたいなのにドライバーに指示したりしてます。でさらに、まあ、渋滞がある程度起こるんですが、まあ、これはもうこの埋め立てを進める側もですね、もう慣れたもんで、まあ、どっちもむちゃくちゃ慣れてるんですよね。だからまあ片側一車線しかないんですけど、もう後ろの車先行ってくださいと、でもう渋滞できんように、なんかそういう配慮ももうお互いになんかやってるなと、まあ、お互いにもう、まあ、慣れたもんだなと、まあ、というのも2014年からもう10年ぐらいやってるわけなんで、まあ、お互いにもう慣れたもんなんだなという感じはしました。で、今度のですね、まあ、オール沖縄の勢力ですよね、まあ、この反基地活動の、まあ、一つの転機になると思われるのが2024年の6月の沖縄県議会選挙が確か予定されています。今一応過半数オール沖縄、まあ、その共産党とか立憲民主党とか社民党とか、まあ、そういった勢力が取ってるんですけれども、まあ、次の選挙でどうなるかっていうのが、まあ、一つ動きとしてはそのチェックポイントになるのかなと。でもう一個ですね、玉城デニーさんの県知事の選挙が2026年の9月ぐらいに多分あると思うんで、まあ、ここがですね、まあ、大きな節目になるんかなというふうにはちょっと感じています。で今回、まあ、沖縄に行ってやっぱ大きく感じたのは、まあ、沖縄にはやっぱ主要産業と言われるものが、まあ、少ないんだなと、まあ、観光業はですね、もうそれはすごいですよね。那覇みたいなとこ行ったらですね、まあ、大阪よりももうなんか栄えてるなみたいなとこもあります、まあ、なんですけど少し離れたりとかですね、その道を行き交っている車の車種とか見てるとですね、僕住んでる大阪の南側も、まあ、軽自動車が多かったりするんですね。あんま高級な車はそんないっぱい走ってないです。でやっぱり大阪でも同じ阪神間とか大阪の北の方千里の方とか行くとですね、もう外車がビュンビュン走ってる、ベンツすっきゃなみたいな、この辺の人ベンツすっきゃなみたいな、 BM すっきゃなみたいな、なんかそういう街だって、それはお金持ちの住む街とかもあって、住む場所によって、まあ、その収入の差とかはもちろんありますよね。もちろん東京行ったらもっとそれを感じる時も僕なんか大阪の人はあります。まあなんですけど沖縄に行くとですね、あ結構懐かしい車やなとか、まあ、昔の、まあ、古い車がたくさん走っている、まあ、やっぱこう収入がやっぱこう大阪と比べても少ないんだなと。県の中のですね、まあ、これがその県内総生産、まあ、国内総生産GDP みたいなもんですね、あれも各県とか府ごとにあってですね、まあ、沖縄の稼ぎというのは実は1年で4兆ぐらいというふうに言われています。大阪でだいたい40兆ですね、東京で120兆とかぐらいかな、で日本全部で600兆とかあるんですけど、まあ、やっぱりその沖縄は、まあ、主要産業、特にものづくりが、まあ、これからどれだけ誘致するかというのが、やっぱこう沖縄の人の暮らしを、まあ、どれだけ豊かにするかというのを、やっぱり沖縄の人は結構そろそろ本気で求め出してるんじゃないかなというのは僕はちょっと感じます。で、まあ、くしくもですね、このうるま市の女性殺害事件の事件が起こった現場、まあ、うるま市の須崎とか、そのあたりはですね、まあ、埋め立て地ができて新しいその工場とかが入ってきたりとかですね、そのイオンとか、 まあ、そんなも入ってきてるんですけど、実はこのうるま市っていうのは、まあ、長らくですね、その国と比較的近しい市長が、まあ、簡単に言ったら保守寄りの市長が務めてたんですね。で、まあ、そういったとこもあって国からの補助金がこのうるま市にはある程度流れ込んできててですね、まあ、そんなんで最近この町としてもやっぱ発展してんのかなと、まあ、いうようなこともちょっと感じたりもしました。まあ、ここも僕が言ってるだけぐらいの感じで聞いてくださいね。まあ、沖縄の人もしくはその全然考えの違う人もいると思うんで、まあ、よかったらまあ、沖縄のことにとか基地問題に、まあ、興味持たれたらですね、ぜひご自身で調べてどう感じるかっていうのをご自身で感じて、見られた方がいいかなと思います。こんなとこですかね。沖縄の事件ですね、あと2つぐらいお話したいなというふうに思っています。もう一個が名護の女子中学生殺害事件、これは日本人の犯人2人によって起こった事件です。でもう一個が戦争中に起こった沖縄の鉄道爆破事件、この2つの事件をまたお話したいなというふうに思っています。まあ、でも沖縄からも帰ってきて 1,2 週間ぐらい経つんですけど、また行きたいなという思いはもう出てきました。やっぱり何ですかね、こう空気感みたいなものがすごい心地いい場所やなというふうにはすごい感じておりました。はい、そんなところでございます。今日はですね、2016年の4月に起こったうるま市女性殺害事件についてお話ししました。ありがとうございました。